にサンキュー、ありがとうを伝えたい。青井山田です。あなたにサンキュー、ありがとうを伝えたい、第1回始まりました。よろしくお願いします。前回は、第0回はサンキューが生き様パフォーマンス集団東京サンキューとリンクしてますっていうお話をさせていただいたんですけど、東京サンキューって何なのか。私が活動している生き様パフォーマンス集団東京サンキュー、さまざまな体型とバックグラウンドを持つメンバー9人が、人生って何なんだろうか、生きるって何なんだろうか、自分自身の生き方を、人生の問いかけをパフォーマンスを通して見つけようとしている集団です。その活動の中で、誰かの心の絆創膏になったらいいななんて思いながら、願いながらパフォーマンスしてます。その9人のメンバー、どんな方がいるかというと、私、青井山田、車椅子ダンサー神原健太、ショーガールキリーシャクレイ、ポールダンサー久美、エモーショナルダンサー高村月、軟骨無形成症バーレスクダンサーちびもえこ、ダンサー平井ケロ、ドラグクイーンモンド、ドラグクイーン山田ホアニータの9名で活動しています。この東京サンキューの始まりは、実はまだ最近のことなんです。それぞれがそれぞれの活動をしていて、同じ場所でパフォーマンスすることとかはあったんですけど、特にグループ化はしてなくて、ただ共通してあることが、こうパフォーマンスしてお客様が喜んでくれた、それをこう自分の生きがいだっていう感じることが多いなっていう話をした時から、まあ、なんかこう波長というか温度感、そういうものがつながって、東京サンキューというグループになりました。これまでの活動は、歌舞伎町祭といって、新宿区歌舞伎町のシネシティ広場で、文化の日に東京サンキューと他のパフォーマーさんたちと一緒にパフォーマンスしてました。あれもね、5、6時間かな、1日、ずっと外で野外で、パフォーマンスしてて、だから別にパフォーマンス目当てじゃない人も見るし、警察の人も見るし、あの野生のネズミたちもいる、いろんな生き物が集まる時間でした。あとはその歌舞伎町の中の、あの王城ビルっていう、もう営業してないビルがあるんですけど、そこであのチンポムさんたちと一緒にパフォーマンス展示させていただきました。その後ですね、千葉のクルックフィールズの地中図書館というところでパフォーマンスしました。本当にね、あの地面の下にあるような図書館になっていて、360度本に囲まれている素敵な図書館があるんですけど、ぜひ行ってみてほしいなって思います。そこでパフォーマンスしました。通底演劇、通底音劇、私たちそこにいますからというタイトルでパフォーマンスしました、などなど。あと千葉の富津岬にあるジャンボプールで、小林武史さんの語り、ピアノ、そしてアイナ・ジ・エンドさんのお歌、東京サンキューのパフォーマンスでパフォーマンスしました。その時の音源はメンバー高村月が脚本を書いてですね、60分ぐらいかな、もう分厚い脚本を書いて、それを元に組み立ててパフォーマンスしました。これからも東京サンキュー、いろんな場所でパフォーマンスしたいです。なんか人のためとか言うとおこがましいんですけどね、でも私たちの場合本当にこうそうで、自分自身何ができるんだろうかとか考えて、でとにかく楽しませたい、とにかく笑ってほしいっていう思いでパフォーマンスして、だから楽しませたいけど、楽しんでくれたら自分たちが 救われるというか、そんな思いでやってます。本当はね、こう世の中にさまざまなクエスチョンを問いかけるとかこう言ってたんですけど、問いかけるっていうか自分に問いかけてるよねっていう話になって、今はそんな風にやってますけど、もっともっとここからこう自分自身っていう枠から抜け出して、こう世の中のこととかもう少しそういうものにこう焦点を当てて活動できたら、もう少し広がっていくのかななんて思っています。まあそんな東京サンキューの仲間たちと、みんなの身近なありがとう、あ、そういえばのありがとうなんかあるっていうお話をしてたんですけど、みんなが出してくれたありがとうを紹介します。メンバーケロさんのありがとう。駅のホームでゲロ処理する駅員、近所の家周り含め道路を清掃するおばあちゃんおじいちゃん、生活に欠かせない電気水道関係周りを整備してくれる人々とか、そんなこと言ったら家建ててくれてる人、不動産、いや地球にありがとうってなってきちゃいました。できました。そうなんですよね。なんかちっちゃなありがとうを見つけようとしてると、あ、これも、あ、そういえばこれも、米粒も、あ、水もってなってきたら、あ、もう地球にありがとう、人間にありがとう、動物にありがとうってなってきて、どんどん輪っかが広がってく、ありがとうの輪が広がってく、これが素晴らしいなと思いました。とはいえ全部にありがとうってなるとまたこれもなんかふわふわしてきちゃうんで、今回はどんどんみんなのちっちゃな大きなありがとうに注目していきたいと思います。メンバーキリーさんは、私は世界中の芸術作品のような美しいイケメンたちと美しい美女たちに、いつも目の保養とファンタジーをありがとうと伝えたいです。なるほど。私はキリーさんはねショーガールなんですけども、キリーさんのショーを見ていつもありがとうと思っておりますよ。はい、ちびもえこさん、ちびもえこさんは軟骨無形成症のバーレスクダンサーさんです。先日キャリーバッグを引いて新宿駅を歩いていた時、前を歩いていた人が手動の開閉式のドアを開けて待っていてくれたこと、その日そんな素敵な方に2人にも出会い、その日の活力になりました。わかるな。なんかエレベーターとかもドアを開けて待っててくれた人とかいると、あ、ありがとうございますってなるし、ありがとうが言えたっていうのも嬉しいし、逆に開けて待ってた時にお礼を言われた時、なんか嬉しいですよね。やっぱりありがとうって魔法みたいな言葉ですね。多分職業柄ね、ずっとありがとうって言ってる人もいるんだろうけど、私みたいな人はこう普段生活してると、そんなにありがとうを言うタイミングが自分から作らないとないななんて思うので、なんか意識してありがとうを伝えていきたいなって思ってます。車椅子ダンサーの神原健太さんは、2日前におばあちゃんが亡くなりました。おばあちゃんは認知症で、2年前くらいから僕のこともひ孫もわからない状態でした。10年前に亡くなったおじいちゃんは大晦日に急に倒れてそのまま亡くなってしまいました。自分が死ぬ時は家族に迷惑をかけたくないと思ってたけど、おばあちゃんのようにゆっくり弱っていくと介護などが必要になる代わりに、残される家族にとってはお礼を言ったり別れの覚悟ができる時間があることが大事なのかもと感じました。ということで、おばあちゃんにありがとうと伝えてきますっていう連絡をいただきました。で、それに対してメンバー高村月が素晴らしいメッセージを送っていたのでご紹介します。神原さんのおばあさまの話聞けてよかったです。ありがとうございます。祖父のことを思い出しました。自由な世界に旅立つ前の準備期間、 僕たち残る人々に残してくれた時間は最後の美しい教育だったのだと今思います。再会と別れは溶けて混ざって、必ずいつでもどこでも魂はそばにあり続けます。僕のありがとうはあなたにサンキュー、私にサンキューです、っていう素敵なメッセージを送ってました。なんだか心がボカボカしてます。もうボカボカを通り越してボカボカしてます。サンキュー、ありがとう。あなたにサンキュー、ありがとうを伝えたい。このポッドキャストでは皆さんがありがとうを伝えたい人、物、ことを募集しています。ポッドキャストの感想もぜひお寄せください。今日もあなたにありがとう。